改めておはようございます。主の祈りをですね、続けて、ご一緒に学んでおりまして、で今日は、この後半に差し掛かって、まいります。で神様をですね、私たちのお父様と呼ばせていただいて、皆が崇められること、神の国が来ること、また御心が行われることを願うようにおっしゃられました。そしてここで初めて私たちの必要、私たちの願いにですね、関わる祈りをイエス様は教えてくださるわけですね。で、本当にこの天がふわーっと開かれていくような、その祈りの言葉が続いて、そして次回はですね、この私たちの負い目を、罪を許してください、私たちも私たちに罪を犯す人を許しましたという、何ともこの思い、また深い祈りを見ていくわけですけども、その間に、私たちのことを祈る、その祈り始めに食べ物のことをですね、イエス様は祈りなさいとおっしゃっているというわけですよね。我らの日常の糧を今日も与えたまえと祈る。まあ、多分日曜日の食事、月曜日から土曜日はどないなんやろうなと何回も、思ったのは私だけではないんじゃないかなと、私だけでしょうか。幼少の頃はそんなふうにですね、思ってますけど、日ごとの糧ということですよね。で、この一番最初にですね、食べ物のことを祈るっていうふうにイエス様がおっしゃってる。しかも、まあ、日本語ではですね、元々の言語の言葉とちょっと順番が変わっていて、より分かりやすくなってるんですけども、実は元々はですね、いきなり食べ物、糧、まあ、中華訳すればパンという言葉なんですけど、それがポーンと来てるんですよね。他の主の祈りの言葉よりも、むしろそこにこう、インパクトを持たせるような形で、パンをっていうふうに言われている。そのことで皆さんどう感じなさるでしょうか。イエス様がそのことをまず祈るんだよ。なんかこの祈りっていうと、以前の私はですね、なんか構えてしまうというか、ちゃんとした祈りをしなくちゃいけない、あるいは、まあ、身内に対してだったら、あるいは特別に親しい人に対してだったらこんなこともお願いできるけども、ちょっとなかなかあんな方にはお願いできないなというようなことを、まして神様にはお願いするわけにいかないというような、そんなイメージでこうお祈りっていうものを私は捉えていたんですよね。でもある時期から、いやそうじゃないんだと、もっともっと、人から見たらそんなつまんないことまで、そんなことまでいちいち祈っていいのっていうのは、そういうことも含めて、いやそういうことこそ祈ったらいいんだっていうことをだんだんと自らのものとしてですね、感じるように変えられてきたと思うんですね。祈りっていうのはそういう意味でとっても具体的なもの。肉体を持って生きている、毎日この地上でいろんなことを感じながら、喜んだり悲しんだり辛いなと思ったり、イライラしたり心配になったり、そういう生身の私たちが、すぐそばにいてくださるイエス様に、うちにいてくださる聖霊によって、天のお父様に祈ることができる。それが祈りなんだと。そういうことを覚えながらですね、今日3つのポイントで、見ていきたいと思うんですね。最初にその3つのポイントを申し上げますと、1つ目は、日ごとの糧を、お与えください。2つ目は、私たちの糧を、その私たちっていうことですね。私たちの糧をお与えください。3つ目は、霊の糧をもお与えください。で、一つ目ですね。まあ、日ごとの糧を与えくださいっていうことなんですけど、この日ごとのとか日曜のっていう言葉、実はこれはとっても珍しい言葉だそうなんですね。で、聖書の中で、ここでしか使われてない言葉だそうです。で、意味としてはですね、必要な糧とか、明日のための糧とか、いうふうにも、訳せる。でも、私にはよくわからないんですけども、専門家の話では、この意味はなかなか特定できないと。つまるところ、 実際どういうことを言おうとしているのか非常に分かりにくい言葉なんだということだそうです。で、でも少なくともですね、今年いっぱいとか将来の生活の保障を確かめてはいない。その日その日を主に支えていただいて、で安心して眠れる。それはそんな確かな方として主なる神様を信頼できるものの特権だと。でそういう祈りなんだというわけですね。ですからこの祈りは自分の弱さと悲しさを確認しながら、神様が支えてくださって初めて今が、そして明日があるんだということを噛みしめつつ祈る祈りだというわけであります。もちろんイエス様がですね、このすぐ前の8節で教えてくださったように、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるっていうんですから、日ごとの糧、必要な糧をお与えくださいって、ある意味で祈る必要もないはずですよね。理屈で言えばそうであります。知っておられるんだから祈らなくていいんじゃないか、そのように任せきって、ある意味でこう本当にリラックスして、あるいは大しく勇敢に生きていければ、それはそれで素晴らしいこと。でもなかなかそれが難しい私、あるいは私たちに、それでもいい、むしろおそらくそうだと私は分かっているよ、だからこの祈りをあなた方に教えるんだよってイエス様もおっしゃってくださっていると、そう思うんですね。この後イエス様は明日のことを思い患うなとも教えておられます。なのにこう祈りなさいと教えてください。それは明日の糧を、自分のもしかしたら小さなことかもしれない、でも切実な必要というものを天のお父様に祈り求めるならば、思い患いから解放されていくんだっていうことを意味しているわけです。つまり私たちはこの日ごとの糧を今日も与えてくださいって祈るときに、そうだ、思い患う代わりに祈れるんだっていうふうに確認できる。これは私たちの特権ですよね。さて、でこの姿勢に通じる印象深い祈りの言葉がですね、今ちょっと前に出していただきたいと思うんですけども、旧約聖書にあるんですね。箴言の30章のですね、7節から9節なんですけれども、この前のスクリーンの方に、あるいはズームの皆さんにもですね、見ていただければと思います。でこんな言葉ですね、あ、これ知ってるっていう方多いんじゃないでしょうか。二つのことをあなたにお願いします。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が旅飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。ありがとうございました。で、この祈りも主の祈りの今日の箇所も、私たちの生活のなくてならない必要最低限のものまで全部神様によって与えられる。全部出所は神様なんだ。神様が養ってくださってるんだ。誰かに養われているとしても、実はその出所は全部神様なんだっていうことを認めさせる、そういう言葉ではないでしょうか。ありがとうございます。また後ほどですね、別の御言葉を移していただきたいと思いますけども、すべてが神様からいただいたもので、これが聖書の世界観ですね。で、なんか漠然とそんなふうに考えていても、でもやっぱり実際のところ、私が働いて、私たちが働いて得たもので、いろんなものを買って生活しているという面もあるんじゃないだろうか。で、それはそうなんです。ただ、もともと全部神様だっていうことをちょっと身近な例でですね、考えてみたと思うんですけども、皆さんは水代はですね、どのぐらい払ってらっしゃるでしょうかね。とりあえず水代 まあ、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回かっていうのはあるかもしれませんけども、まあ、払ってますよっていう方はどのぐらいあります？払ってらっしゃらない方もおられる。払ってらっしゃ、はい、ありがとうございます。すいません。ややこしいこと言いますけども、何か調べますとですね、神戸市の場合は、神戸市自体が、まあ、3つの貯水池と、それから、住吉川とかですね、河川とで、この市内で賄っている水っていうのは 20% ぐらいだそうですよ。で、残りの 80% は、琵琶湖であるとか、淀川であるとか、他のところからですね、買っているということらしいんですよね。やっぱりこう、買っていくのか。ところが、私たちがお支払いしているのは、水代ではないんですね。水道代なんですね。つまり、この蛇口をひねると、きれいな水が出てくるための、いろんなこう手間賃を払っているわけであって、水そのものの代金は払ってないんですよ。だから、井戸がね、お家にあるって方は、水道代払ってらっしゃらないと思うんですね。で、それは、まあ、一事が万事でありまして、お肉にしても、お魚にしても、またお野菜にしても、いろんなその手間賃は、払ってるんですけど、でも、もともとは全部、神様が、ね、ただでくださっている、それをいただいてるんですよ。いや、でもやっぱり働いて、それを変えるように、お父さんが働いてくれてる、あるいは私も働いてきた、まあ、それはそうなんです。ね、もちろん、それは本当に素晴らしいことです。で、そうやってこう、頑張って働くことができる体も、また命も、またやるぞっていうその気力が、ね、もう疲れ切って寝ても、翌朝になったらまたこう、気力が湧いてきてというそのシステムそのものも、全部神様が、ね。もっと言うならば、こうやって普通に来ているその空気も、あるいはものすごい勢いで回ってるこの地球から、わーってこうね、飛んでいかないようになっているその引力も、全部、神様からただでいただいている。やっぱり私たちは、生きてるようで生かされてるわけですよね。で、私たちの日ごとの糧を主よ。与えてくださるのはあなたですよね。あなたが命を与えて、そしてたまたまじゃない、偶然じゃない、誰が何と言おうと、誰が私のことを必要としていまいと、主よ、あなたは私を作って、この時代に意味あって、私を通してあなたご自身の技を進めようと、作ってくださって、今生かしてくださってるんですよねっていう、そのことを確認できるのが、実はこの祈りなわけです。で、そう考えると、私自身は本当にこう、天のお父様への感謝が、本当に足りないな。随分前のことですけども、ある教会でですね、ヤングママの方々の、集いというのやってましてね、でそこで、まあ、まだイエス様のことを信じていらっしゃらない、いわゆるこう、求道者の方が、お母さんがね、おられたので、その方のことも思いながら、今からお食事ですっていう時に、こう、短くですね、プルルってこう、祈りした。ね、アメンって。パッとこう、目を開けたら、その方と目が合いましたね。その方はおっしゃるんですよ。先生、短いですやん。とこうなんですね。あ、すいません、なんて言ったことだったんですけど、今朝も本当に恥ずかしいことなんですが、この、準備をしながらですね、慌ててこう、サンドイッチを食べた時に一口食べて、ああしまった感謝のお祈りを悟った天皇お父様ってね、もう、こういうところから語るその朝にですね、もう何ということかと、でもですね、その感謝しないようなお前には、もう恵みはストップとおっしゃらないで、それでも私の喜びの息子よ、私の愛する娘よ、今日、私を、こうして礼拝してくれてること、私は喜んでるよ。あなたの喜びは、私の喜びだよって、こう、包んでいてくださる、その、憐れみの中で、今があるな、ってこと。それは、この、一日一日、刻一刻と過ぎていく地上の生活において、自分で今日を生き延びるのでもなく、明日を自分の頑張りで保証するのでもなく、そのような頑張りも含めて全てが主よ、あなたによって備えられてますよね。 あなたの中に私も私につながる一人一人も抱かれてますよねっていうぬくもりで生かされていく。そのことを確認するのが我らの日曜の糧を今日も与えたまえというこの祈りなんですね。これ第一番目のポイントです。さて、二番目。私たちの糧を与えください。この私たちっていう。で、実はですね、この日本語では出てこないんですけども、原文では私たちの日ごとの糧を今日も私たちにお与えくださいと、短いこの言葉の中に2回ですね、くどいように私たちっていうのが出てくるんです。つまり自分だけが満腹し、他人は見殺しにできるような糧、あるいは富。それは個人的欲望の富であって、私たちにお与えくださいと祈ったものではないっていう価値観がそこにありますよね。で、ちょうど20年前に、この、世界がもし100人の村だったらっていう、これもちょっとですね、映していただきたいと思ってるんですけども、そんな本が出たんですよ。で、その中でですね、世界がもし100人の村だったらっていう、いろんなことが出てるんですけど、その中の一部分をですね、今日皆さんとご一緒したいと思って映していただいてますけども、村に住む人々の100人、ね、世界の70億をですね、まあ、当時はまだ60数億でしたけども、ぎゅーっと100人に縮めたときに、そのバランスをですね、わかりやすく言ってるわけですけど、村に住む人々の100人のうち、20人は栄養が十分でなく、一人は死にそうなほどです。でも、15人は太りすぎです。次お願いします。75人は食べ物の蓄えがあり、雨露をしのぐところがあります。でも、あとの25人は、そうではありません。4分の1はそうではないって言うんですよね。多いですよね。で、17人は、きれいで安全な水を飲めません。世界の 17% の人たちは、私が普通に綺麗なお水を飲んでいるように、使っているようにはできない。現実なんですね。その次お願いします。銀行に預金があり、財布にお金があり、家のどこかに小銭が転がっている人は、一番豊かな8人のうちの一人です。ね、次お願いします。もしあなたが、嫌がらせや逮捕や拷問や死を恐れずに信仰や信条、良心に従って何かをし、ものが言えるなら、そうではない48人より恵まれています。もう半分近くはですね、こういう私にとっては本当に基本的な守られるべき自由なはずのそういう権利を持っていない。次お願いします。もしあなたが空爆や襲撃や地雷による殺戮や武装集団のレイプや拉致に怯えていなければ、そうではない20人より恵まれています。で、まとめの言葉になりますが、次お願いします。もしもたくさんの私たちがこの村を愛することを知ったなら、まだ間に合います。人々を引き裂いている非道な力からこの村を救えます。きっと、というですね。毎年秋にですね、世界食糧デーっていうのがですね、今年も10月の最後の方だったと思いますが、訪れますが、その時にですね、ぜひ皆さんと共に、この世界の非常に深刻な食糧問題と言いましょうかね、飢餓に関することを、もう一度確認できたらというふうに思わされているんですけれども、今日は十分に その時間はありませんけれど、でも私たちの日ごとの糧を今日も私たちに、ね、その私たちの中にこの地球村と言いましょうかね、一つの神様の目から見るならば、全部神様ご自身の愛する被造物である、ご自身のイメージにかたどって作った人々、その中でけども私たちが当たり前のように、食べたり飲んだりしているそのことが、もう特別な、生涯に何回あるかわからない、あるいはもっと言うならば一度も味わうことができない方々が少なくないということを、覚えながら、でも そのことを覚えながらも何もできない無力感を本当にこの私たち感じると思うんですね。でけれども私たちはこの祈りを与えられている。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。で、その祈りの中にこのことは含まれているわけですよね。そのことを知ってから、この食事の前のですね、祈りの内容がですね、少し変わりました。で、できるだけこの世界のお腹の空いている人たちに主よどうぞ届いてくださいって、それは、ある意味でこのそんなことを祈ったって何になるんだろうか、もう焼け石に水と言いましょうかね。あるいはもしそのことでこの私がこの、まあ、そういうふうに祈っているからもうそれでいいんだというふうに自分の良心をごまかしているとするならば、それは本当に偽善だし、ね、でもそういう祈りを祈らないこともやっぱりできない。イエス様が日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧をっていう祈りを教えてくださっているからには、そんなふうに読まされています。これまでですね、国際飢餓対策機構っていう団体の方々から、この教会に訪問していただいてですね、いろんなことをお聞きしてきた。その時にもう毎回思うことは、じゃあ一体どうしたらいいんやろうっていうね。もうそんな悲惨な方々がおられて、しかもその方々と自分のその食生活や自分の生活というものがこうつながっているっていうことを、この分かれば分かるほど、じゃあどうしたらいいんやろうって苦しくなって、でも結局、一週間経ち、一ヶ月経ち、半年経ちってしたときに何にも変わってない自分をふとこう思ってですね、なんかもう本当に無力感を感じるような。でも非常にこう慰められたことがあったんですね。もう、随分前に、もう15、6年前でしょうか。その国際飢餓対策機構っていうところのスタッフの方がですね、もう世界の状況をお伝えくださって、特にアフリカの状況をお伝えくださって、そして、じゃあ具体的に何をしているかっていうことで最後の方に、えっていうな、そんなことでいいのっていうようなことをおっしゃった。でそれは皆さんの中にマクドナルドの関係の方がおられたらごめんなさい。その方、スタッフはですね、マクドナルドでそのビーフのハンバーガーを食べるのをやめましたって言ってました。美味しい牛肉を1キロ生み出すために、その牛は11キロの穀物を食べる。だからその本来ならばこの貧しい国の人々が一生懸命作っているその穀物が、その国の人たちをこの満たせばですね、十分その人たちはお腹いっぱい食べれるはずのものをごそーっと先進国がですね、買い上げて、そして美味しい牛肉を作っているというシステムがある。だからそうしました。いや、それはね、もちろんその突っ込みどころ満載なんですよ。だけども何もしないのではなくて、何か生活の中で少しでもっていうことで、そのスタッフはそうしたってお聞きして、小さなことからでも何か変えていけばいいんだっていうふうにこう励ましをいただいて、少しずつですけれども、その当時はですね、子供たちがまだ小さかったもんですから、子供たちに分かる言葉で話しまして、そして、当時は、マックポークっていうのがあったんですね。で、豚肉だって穀物食べてるやんってことなんですけども、牛よりはだいぶっていうことでですね、マックポークに切り替えて、まあ残念ながらそれからしばらくしてマックポークはなくなってしまったんですけれども、そのようなことをですね、少しずつでもっと、この、思わされたようなことでありました。で、今日私たちが、この祈りをですね、受け止めたときに、これから何度も何度も食前のお祈りをする私たち、あるいは何度も何度もこの死の祈りをお伝えする私たちが、そこにこの思いを込める、そしてその思いを込めた祈りを通して何かできることはないだろうか、この極力その捨てるものを少なくする、あるいは多少賞味期限が過ぎていても頑張って食べる、これごめんなさい、ちょっとすいません、 この誤解を招くような表現かもしれませんから、それで体を壊してしまってはなりませんけれども、身近なところから、それを、取り組んでいければなと、少なくとも、この主よ、じゃあ、私は何かできるでしょうかって、この聞いていく、そういう誠実さを与えられていきたいなって、これを自戒を込めて、そんなふうに思わされています。さあ、三つ目のポイント、最後のポイントになりますけれども、それは、霊の糧をもお与えください。で、また、御言葉を移していただきたいんですが、詩編のですね、145編。まあ、この、日曜の糧っていうテーマの時に、よく引用されるという御言葉ということでありますが、こんな御言葉でまた移していただいてますので、ご覧ください。145編の14、15節。主は、倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。この御言葉についてですね、加藤恒明という牧師がこんなふうにおっしゃってます。次、写してあげますか。今まっすぐしっかり立っているつもりのものも、次の瞬間にはぐらりと倒れるかもしれません。それを解放し立たせようとするものは、自分もかがみ込まなければならない。倒れんとするものを、あるいは倒れてしまったものを立たせるためには、その底に手をあてがって立たせなければなりません。次ですけれども、私どもは、主イエス・キリストの父なる神が、そのように鏡込んでくださった神であることを知っています。倒れるものを立たせるために、私どもよりも、もっと深い底に立ってくださったことを知っています。それが、十字架の低みにまで降りていってくださった主の愛でありました。少し省略しますけども、その次ですね、そしてこの地上の一日一日の積み重ねが終わる時が来ます。倒れたままになる時が来ます。しかしなおそこで神は私どもと共に、私どもよりももっと低くかがんでくださるのです。そして立ち上がらせてくださり、永遠に、もう二度と死ぬことがない。二度と悲しんだり、苦しんだり、いがみ合ったり、誤解されたり、ストレスを感じたりっていうことがない。神様がお持ちのアガペーの愛で愛し合って、憩いつつ死を賛否しながら歩む、その歩みへと立ち上がらせてください。そういう意味で、主は倒れるものを皆支え、かがんでいるものを皆起こされる。彼らに食物を与えるっていう、そのことの中に、その支え、肉体、心、そして霊を持つ私たちを支えてくださる主の御手を、私たちは期待することができる、確認することができる。もう一つの言葉をですね、移していただきたいんですが、イエス様もおっしゃいましたね。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して渇くことがありません。皆さん信じますか？イエス様だけですね。実質を伴ってこう宣言することができるお方は、そのお方が私たちの主。私たちの存在そのものが、私たちの霊が乾くことなく満たされつつ生きる道がある。それは霊の糧として主が語ってくださるお言葉、主ご自身を日々日ごとの糧としていただき続ける、それがなければやっていけないものだということを認めてすがっていく、そういう生き方であります。その生き方に日々私たちを軌道修正していく、それが我らの日ごとの糧を今日も与えたまえというこの祈りであります。 ありがとうございました。戻していただいて、それはですね、別の言い方で言うならばこういうことです。今はダメだ、ね。今はあまりにも苦しすぎる、あまりにも辛すぎる、あまりにもストレスがかかりすぎている、今この現状の中で平安とか喜びとか希望を求めちゃいけない。求めることなんてできない。でもきっといつか、そうですね、主よ、きっといつかあなたは約束の平安を、希望を与えてくださいますよね。だからそのことを夢見つつ、今はただただひたすらに我慢します、主よ。それが天にいましますわれの父よと祈る、その私たちの信仰生活なのか。もしそうだとしたら、本当につらいものですよね。でも実はそうではない。むしろ、イエス様に出会う前だったら、この毎日のストレスいっぱいの、あるいは退屈な、あるいはもう朝も昼も夕も炊事、洗濯、掃除に明け暮れて、大して感謝もされずにっていう、この生活、あるいはもう、このまた仕事に、また学校にっていう、ああ、こんな人生なんて幸せじゃない。あるいは今は病気とただ向き合って戦いを強いられているだけの無意味な時間をただ耐えているというふうに主が考えることができなかっただろうけれども、でも今の私には主がおられる。お父様がおられる。聖霊なる神様がうちにおられるから、だから今のこの場で、主よ、命のパンであるあなたが私を生かしてくださってますよねって敬うことができる。耐えなければならないその忍耐をも主がくださるという中で生きることができるという、そのことを私たちは主の祈りを通して確認し続ける、そんな特権が与えられているってことですよね。でもそんな風にとても思えないで倒れ込んでしまっている。そこに主が手を置いて休ませ、やがて立ち上がらせてくださる。何度倒れても、何度この倒れ伏して、あるいは失敗して、あるいは落ち込んで失望しても、でもそこから何度でも主は、それこそそこから立ち上がらせてくださる。もう終わりだと思いますが、これ実は原稿になかったんですが、一つのことをお話しして終わりだと思うんですけれども、私たちが主の祈りに生きる、日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日ごとの糧をって、霊の糧をって祈り求めながら生きていく中で生まれてくる生き方、その一つのことを確認して終わりたいと思うんですが、これももう随分前です。20年近く前かもしれませんが、以前国際飢餓対策機構の代表をしておられた、今は、声なき者たちの友という団体のですね、リーダーをされている神田英介先生という方がですね、講演してくださって直接お聞きした話なんですけど、神田先生がもう国を忘れてしまったんですが、ある貧しい国のある部族のところにですね、まあこの奥地です、ヘリコプターでこの降りてですね、でその部族の方々がバーッと集まってきて、で、この食料をですね、この差し上げる。でところです、そこに、この二人のですね、子供たちが近寄ってきて、で、その部族の、まあ、ガードマンのようなですね、役回りのこの屈強な男がですね、その子供たちをもう激しく、ね、バーッと、ね、向こうに行けとですね、突き飛ばして、で、その子供たちはですね、とぼとぼとぼとぼとこう山の方に登っていった。で、もう、煮えくり返るようなですね、怒りと悲しみを覚えながら、けれども、ここで、何かしたらですね、もうお前たちは、いいと、いうふうに言われてしまって、これからその援助ができなくなってしまったら大変ですから、この配り終わるまでじっと待ってですね、神様の子たちをどうか助けてくださいって祈りながら。で、 後で分かったことは、その子供たちというのは、もう3つぐらいですね、山を越えて、もう一昼夜歩き続けて、やっとこのね、この食事がもらえるっていう場所にたどり着いた。他の部族だからもらえないかもしれないだけども、もうこのままだったら自分たちも家族もこう飢え死にしてしまうっていう中で、の一縷の望みをですね、持ってきた。そういう子供たちだったそうですよ。で、この全部片付けが終わってからですね、そのガードマンの実を盗むようにして、この山の方に、その子供たちが登っていった方に行ってみると、いや、その子供たち知らないよ。よし、言わないよ。あ、そういえば上の方の、お家の方でなんかしばらく行ってたような気がするな。で、そのうちに行ってみたら、この一人のおじさんがですね、出てきて、ね。で、聞いてみたらですね、ああ、あの子たちだったら大丈夫。あの子たちの家族の分を、うちの脇前からあげたから、ね。そのお家もね、ないわけですよ、食べ物。で、待ちに待ったその食べ物の、でも半分ぐらいをその子たちにあげちゃったって言うんですよ。もう、そのおじさんはですね、もうこの辺からシラミがブワーってひっついてる。でもそのおじさんがこうニコニコしながら、そうやって言った。で、思わずですね、神田先生は、でもあなたたちの分も足りないですのにって言ったらね、彼は、いや、僕があの子たちの立場だったら、そうしてほしいもん、と、ニコニコしながら言ったって言うんですよ。私はその話を聞きながら、とにかく自分が恥ずかしくなりました。ここに、イエス様の霊に満たされて、イエス様のように生きている一人の人がいる。その人が、クリスチャンかどうかは分かりません。その人がイエス様のことをどんなふうに思ってらっしゃるか分からない。でもそこに確かにイエス様がおられる。で、イエス様は私たちを癒し、私たちを慰め、そして私たちをご自身の愛で満たされ、命で満たされ、そして私たち自身が幸せいっぱいの、イエス様の喜びいっぱいのその人生を送りつつ、結果として気がついたら私たちから主ご自身の恵みがこう溢れ流れていくような、そういうことのために私たちを満たされている。そのことをですね、我らの日曜の糧を今日も我らに与えたまえというこの祈りは、もう一度私たちの魂に焼き付けると、そう思うんですね。ぜひ、ご一緒にそのような祈りを与えてくださった主を喜びながら、この一週間も歩んでいきたいと。そう思うんですね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝をいたします。愛する兄弟姉妹方と共に、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、御言葉を与えられ、ありがとうございます。どうか、あなたから与えられている命を、全部あなたからいただいたそのものを、本当にあなたに感謝しながら、そして何よりも私たち自身をあなたにお捧げ、お返ししながら、あなたの栄光のために、この一週間も、あなたとご一緒に歩んでいくことができますように。主よ、あなたを喜びながら、またあなたによって助けていただきながら、癒していただきながら、主よ、あなたにすがって、どんな大きなことも小さなこともあなたに祈りつつ歩んでいくことができますように。主よ、また同じこの地球という世界という、この神の家族の仲間とされている方々のことも思いながら祈る私たちであることができますようにも助けてください。感謝を持って主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらくそれぞれのところで黙祷のうちにもう一度に言葉をかしめさせていただきましょう。しばらく黙祷をいたします。